本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はヨハネの福音書14章6節です。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。ヨハネの福音書5章39節あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。それでは聖書は神様の霊感から書かれたのと題して木地隆さんに証をしていただきます。
はい、おはようございます。本当に、私のようなものがこうやって、証をさせていただく、また聖書の箇所を皆さんとご一緒に勉強できるということは本当に感謝しております。聖書は神様のからの霊感で書かれた書物ですかってこう聞いてるわけですよね。私ははっきり言って信じます、私の意見はね、信じます。でね、賛美歌でねこういう歌があるの知ってますね、皆さん。まあ多分知ってますよ。これなんかまあ秋子はなんか昔教会学校やってて、うちのかみさんですね、その時によく歌った子供の賛美歌みたいですね、これね。基本的には主我を愛すっていう、まあ私どもでもこれよく歌ってますよね。まあ主我を愛す、主は強ければっていうやつね。でそれ多分英語では歌ってないと思うんですよ、これ英語の歌詞ってすっごい意味があるって知ってました？言いますね、今から歌います。 Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so っていう歌詞なんですよ、これ。ジーザスは私を愛してます。俺はそれは知ってるよ。で、バイブルが私に言ってるからっていう、これってすごい深いと思わないと思いません。私は、なんでこれ日本語の歌詞は、主我を愛す、主は強ければって、なんか全然意味が違いますよね、これね。だから要するに子供を、はイエス様は私を愛してるよ、なんでかって言ったら聖書が言ってるんだからねっつって、もう素直に取っちゃうんですよね、英語だったら。だから日本語だったらちょっと分かんない、これ。主は強ければ、主は霊を愛す、主は強ければ、どういう意味、いや自分も分かんない、これ。どういうの、いつもまあ歌ってるからあれなんだけども、まあ歌ってんだけども、まあだから私は子供のように信じたいです。霊感で書かれた書物っていうことをね、でまた聖書にも書かれてるんですよ。テモテの第二の手紙に、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと修正と義の訓練のために有益です。聖書は神様の言葉であるので、あ、そういうことですね、まあ今のは僕もちょっとあれですけども、でもまあ手元にこの書かれてますよね。で私は要するにまあ信じないとあれなんですよ。なんか、まあ、自分自身の性格として信じるか信じないかってなったら、いや信じないってなんかこう中途半端できない感じなんですよね。だから信じますって感じでやってますけども、で聖書はね神様のことであるっていうのはこのちょっと理解しがたいと思うんですよね、普通の人はね。普通の人、僕も含めてですけども、 それは何でかというと、神様が書いてるからですよ。だからそんなの100%分かる人はいない。まあ、分かるのはイエス様だけしかいないということですよね。でも、この世のルールの、例えば、なんでこういうことなのって聞くときに、まあ100%分かんないけど、大体分かりますよね。今、ほんで、それで教えてくれるのが、チャット GPT、これで大体教えてくれますよ、本当に。例えばね、僕はチャット GPT でね、まあ、自分の仕事のこともあったし、障害者の人たちですね、なぜ障害者が生まれたのって聞いたんですよ、チャット GPT にね。そしたら、これね、すごい興味があって、興味深いので、2つ答えがあったんですよ。1つ目は、聖書はどう言ってるかっていうのがあったんですよ。びっくりしてね。んで、聖書は、どういうこと言ってたかっていうと、人類の最初の反逆者、アダムとエバですね。その罪によって、罪と死と苦しみが世界に入ったと教えてるんだって。で、病気とか老化、障害、死が生まれたって書いてるんですよ。で、もう一つはね、一般的に書いてたのは、遺伝子の要因、遺伝子や、染色体の変化によるのもの、あと胎児の発育中の要因、妊婦中の感染症、まあそういう出産時の原因とか、あと出産後の要因とか、病気や事故によって障害が生まれたとかっていう、そういうふうなことも書いてんですよね。まあだから、チャット GPT っていうのは、この世の、なんていうか、意見だけを書いてるわけじゃないんですよ。この世っていうか、一般的な人間のね。で、もうなかなか賢いやっちゃなと思ってたんですよね。で、まあ私はやっぱり聖書的に考えたら、最初のアダムとエバから来て、そういう障害とか病気が生まれていったんだなというふうに思いました。あと、聖書っていうのをですね、皆さん、まあこれはね、僕は昔よくやってたのが、パッと聖書開けてね、まあよくはやってないけど、まあたまにですね、やってたのは、聖書開けて今日の箇所は何だとか言って、あ、これいいこと書いてるから、これ覚えていい、まあ始めようとかって、そういうことを考えた時期があったんですよ。で、まあそれもいいんだけども、やっぱり最近になってね、思ったんだけど、やっぱり聖書っていうのは、そのアダムとエバから書かれて、で、ずっとこう歴史的な物語なんですよね。神様が霊感によって書かれた。だから、新約聖書だけ読むんじゃなくて、旧約聖書も全部神の言葉だから、読むというふうに思いました。で、まずやっぱり自分自身、まあこれはいろんな牧師のね、意見から聞いたんですけども、まず文脈を理解して読むっていうことですね。それをやっぱり注意して読んでます。あと、例えば新約聖書で書かれていることは、振り返ったら旧約聖書の意味も含まれてるっていうのもたくさんあるんですよ。例えばイエス様が話されたことっていうのは、新約聖書とかないですからね。旧約を理解、もうあの人は神様ですから、全て知ってますよね、旧約聖書のことっていうのは。だからそういう流れで話したっていう ことも聞いたことあります。で、まあ文脈を理解して読むっていうことですね、うん、で、まあいろいろこう例が、まあ、話してもいいですかね。例えばこの狭い門から入るっていうのあるじゃないですか。イエス様が言われましたよね、あなたたちは狭い門から入りなさいと、うん、ありましたけども、これはマタイの7章13節にあります。狭い門から入りなさい、滅び至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出すものはわずかですっていうことをイエス様がおっしゃったんですよね。で、これってまた2つの意見があるような感じなんですって。まあ例えば広い門っていうのは、要するに一般的に言ったらね、自分の欲望や世の流れに従う、ね、楽しい道っていうのは 広いから、そこから行こうという感じですね。狭いもんっていうのは神様の御心に従い正しいことをする、選ぶ道。あ、ごめんなさい、これ2つありません。1つしかなかったですね、答えは。で、まあその当時ユダヤ人たちっていうのは、もうユダヤ人で生まれたら誰でも天国に入れるということを、そういった教えを持ってたんですって。だからイエス様は、ああお前ら広いものから入ってるように見えるけれども、それは御国には入れないんじゃないかということをおっしゃったということですね、うん。またルカの17章の21節に、天国はあなた方のただ中にあるっていうのをがあるんですよね。これ多分いろんな牧師の方が説教されると思うんですよね。で、多くの牧師の人は、あなたの心の中にあるんだ天国はっていうことをおっしゃってると思うんです。僕はその心もいいと思うんですよね。そういうその意見もね。でもこれ実際この文脈を読んでみると、イエス様がこのメッセージされた時って、こういうことなんですよね。設定を言いますと、パリサイ人が周りに囲んでたんですよ。で、お前天国天国って言ってるけど、なんやねんとかってこう、みんなからやじ飛ばされたわけなんですよ、パリサイ人にね。で、その時にイエス様が、天国はあなたのただ中にあるっていう。で、これ、まあ、僕もあんまり詳しいこと知らないんだけど、オリジナルの意味では本当に場所っていうことを取ってるみたいなんですよ、うん。だからこのイエス様が言われたことっていうのは、多分パリサイ人が周りに囲んでて、天国天国ってお前なんやねんって、天国は私だっていうことをおっしゃりたいと私は思ったんですよね、うん。まあでも天国は私の心にあるっていうのも、私はそれでいいと思います。で、あとまた例えがつく続くんですけども、毒麦の例えっていうのがありますよね。なんかこう最終的に刈り取られるっていう麦を、それはなんかこれもなんか2つこう取り方があって、一つはやっぱり、まあこれは分かんないけど、まあ、牧師が、多分言ってる神様の最終的な裁きの時ですよね。それを多分言ってるのが多いと思うんです。 で、もう一つは人間が裁くことへの戒め、その寛容さっていうのを伝えてるという、じゃあ自分もこれちょっと意味が分かんなかったんですけども、まあそういうことだそうです。で、まあこういうことを読んでると、本当自分自身なんていうかな、本当聖書って難しいんですよね。ただ言えることっていうのはね、まあこれ田辺さんも言ってたんだと思うんだけども、やっぱ牧師の人っていうのはやっぱ尊敬しないといけないんですよ。少なくとも私たちよりも勉強はしてるし、長い時間聖書読んでらっしゃるんですよ。だからそういった人たちに対して、いやこれ間違ってんじゃねえかとかっていう、なんていうか上から目線でね、言うっていうのは僕はやっぱり避けたいと思ってます、本当に。でもやっぱり間違ってたら間違ってんなと思って、まあそれはまあ自分の心の中でね、思ってたらいいんですよ。で、神様にお祈りして、どうなんですかねって言って祈ってください、それしかないですよね、きっと。それですよね。で、結論なんですけどね、私には本当にバイブルって、聖書って、この理解できないことがたくさんあってね。で、まあ個人的にはもっと聖書の言葉を知りたいというのがあります。でね、今言えることってね、本当自分自身が言えることね。ただ僕は本当にこれは絶対に思うんだけども、イエス様をね、本当知ってよかったと思うんですよ、本当に。これは自分の経験っていうか証ですよね。例えば本当にこれはね、皆さんに伝えたいですよね。自分もそうだったし、例えばね、こんな綺麗事言っても、なんでイエス様を信じるのって思ってんだけども、思ったりする人もいると思うんですけれども、やっぱり自分も病気になって、がんになって、本当に思ったんですよ。だから本当悲しい方々たくさんいます。一人でベッドで寝てる人とかね、本当に孤独の中にいる人とか、本当痛い痛いとか言って、もう病気で本当苦しんでる方とかね、もうあの人がいなくなって悲しい、会いたいとか、そういう時あります。でもね、本当私はね、なんていうかね、病気になってね、ますます、まあその前も、まあイエス様死んだんですけども、ますますですね、良かったと本当に確信してます。それではですね、私の歌、ジーザスオンマインドっていうのがあります。聴いてください。Jesus on my mind、 どんな時も Jesus on my mind、 そばにいてくれた、暗い道を歩いてきたよ、辛く悲しいこともあったよ、自分だけを信じ夢を
探して歩いてきたけど、何かが違った。あんたを知ってよかったよ。今少し話せる気分だよ。本当の愛ってやつ見せてくれた命をかけて、あんたを知ってよかったよ。今少し話せる気分だよ。いつだってやり直せることも教えてくれたよね。長い道を歩いてきたよ。時には人を傷つけてきた。親を恨んで世間を逃げて歩いてきたけど、何かが違った。あんたを知ってよかったよ。今少し話せる気分だよ。誰だって大切な人だと命を捨てて、あんたを知ってよかったよ。今少し話せる気分だよ。いつだってありがとうっていう気持ち忘れずにいるよ。
ありがとうございました。
ちょっと半分
これネジちゃんとしっかり止めてなかった
。肯定されてなかった。
そうそうそうそう。
いや練習不足ですね。
ピアノだとさ片手使えるからこうやってごまかせるんで、ね、ギターは両方使ってなきゃいけないから ね、
やっぱりもうちょっと練習します。
うん、練習して
反省
練習あるの
み。何事もそうだね。
そう練習ある
の。まあどうぞ。
あ、
しかし、
あ、私、そうだよ、私だよ。うん、それでは、今回の木地さんの話を聞いて、何か皆さんご意見ご質問。
名前出されたんでちょっと誤解ないように説明すると、まあ、確かに木地さんもね、うん、上から目線で言わないようにって言ってたけど、自分は別に無条件に牧師先生を尊敬しようとは思ってなくて、もちろんうちらみたいにちゃんと勉強しない連中が上から目線であんたそれ間違ってるよっていうのはちょっとおかしな話でね、この間もまあ いや、でもやっぱり疑問に思ったことはちゃんと説明できる質問できる関係ってすごい重要だと思うのね。これおかしいと思うんですけど先生どうなのみたいな、そういう関係は牧師とも持っていてたらいいなと思うし、そういうなんか疑問とか質問を投げかけれない牧師とか教会ってカルトになりやすいから、そこは気をつけなきゃいけないのかなとは思います。一応それちょっと確認というか明確にしときたかったんだけど、だって自分が一番この中でさ今まで牧師と対立してると思うから、ね、結局は、うん、まあ、それだけちょっと言いたかったですけど、でもある意味岸さん今日パンドラの箱開けちゃったよねみたいな、
うん、
うん、
えどういうことですか、
いくらでも議論になるネタを持ち上げてきたなと思って、
いやでもまあ一言ちょっと付け加えしてもらうと、
うん、
あれっていうのは半分ぐらいはチャット GPT、うん、
それも含めていくらでも議論になるものをチャット GPT をどう使うかということに含めて、はい、いろんなところでパンドラの箱開けちゃったみたいな感じするなっていう、これ議論し続けたらもう礼拝時間じゃ間に合わないくらい、うん、
そうですね、とりあえず今日は1時には終わらせて私たち話し合いに入らなければいけないので、 そして私じゃあ皆さん今回のことについて話をこうするのもちょっと大変な感じになると思うので、私が全体的な今日の木地さんについて印象を述べさせていただきます今日の木地さんがね言っていてね、木地さんのねいつも木地さんと付き合っている、ね、私としてはね今日の木地さんはねいつものねお酒を飲んでいる時の木地さんらしいところがあり、そして大変こう聖書に関してこれではなきゃいけないっていう感じのねことがねあってね、こうでなければいけないと結構木地さんはね厳しめにね言うんだ。でねそれでやってんな木地さんと思ってね、で思ってねいつも通りにやってんなと思って聞いていた。でもねここからね木地さんがね途中でね、僕の経験ですけれども僕はすごいイエス様信じてるんですよみたいな感じでね、うん、言い始めたとこからね、ここからねそのねすっごい混沌とした木地さんの中いろいろ木地さんがねこんなみんなに熱くさそのまま聖書はね霊によって、うん、聖霊によって書かれたからとかあれは違うこれは違うとかねいろいろ言ってる割には、うん、木地さんは一番木地さんらしくね、うん、聖書を解釈してると思うのね。それでねそこで歌に、ね、つながってさ、ね、ピュア木地さんが出てきてさ、そうだよね木地さんもイエス様 それね木地さんらしくねこうねお友達になってこうね解釈してるよねと思って、それで木地さんなんかもう木地さんの中では学びがあってこうだこうだと思うことがあるけれども、一番ピュアにこうね木地さんらしくねこう噛み砕いて解釈しているのはね実は木地さんだみたいな感じのねことをね感じ取ったね私は。わかる？
いやすごいよくわかった今の、
うん、
なるほどなと思いながら聞いてたけど、
うん、
そっかそうだね、
うん、木地さんはもうすごい独特な感じでねこれ独特なんだよ、うん、独特でもそれがすごい木地さんらしくていいっていうところをさ、
うん、
最後に打ち出すじゃない木地さんって
そうだ、ね、
それ歌うことでさ、だからさ今日さなんかさ木地さんはさなんだっけこうね歌う予定はなかったんだけれどもさね神様に歌えって言われたって言ってさ神様ナイスみたいな感じでさ、うん、
なるほどね
思った。
ひろこさん、
うん、
指名
違う違う、なんかおとなしいと思う。
私指名された、
なんか指名された。
いやまあいろいろ考えてたんですけど、やっぱりそのね、がんを乗り越えられたからこそ今そう思えるのかなっていうのも一つ思ったし、この木地さんは聖書が神様によって書かれたっていうふうに確信できるのはどこからかなって質問したいとは一つ思 ました。っていうのが、なんていうのかな、聖書って、一般の人から見たらね、なんかこう前向きになってこう、生きることについて、こう、神様を通して語ってるみたいな感じなんだけど、その聖書を知らない人たちも同じような考え方をしてる人もいらっしゃる中で、なぜ聖書は神様から神様に書かれて、で、こう確信ができるのか、そういう、なんていうか、それを聞きたいなと思いました。どうですか、キジさん。
それはやっぱりですよ。Jesus loves me. This is I know ですよ。
曲で
Or、
すか、やっぱり。
I will tell me.
聖書に書いてあるからっていう。
それはだから質問としては、だからそう、なんで聖書が書いてあったらそうなのっていうのは、やっぱり神の言葉だと信じてるからでしょ。
そうです。
だからどういうところから神の言葉だと信じられるのかという質問。
そう。
それはテモテの第二手紙に書いて。
いや、だから聖書に書いてあることを信じるイコール神様の言葉だから信じるわけでしょ。
そうです
それを
ね。
じゃあなんで神様の言葉だというふうに信じられるのかって。
やっぱり、聖霊様じゃないですかね。
なる。
それしかないと思う。じゃあ反対に聞きますけど、ひろこさんはなんで信じてますかっていう。
いや、なんか私実は最近疑問に思ってるんです、それを。
聖書、信じてない。
いや、だから、
ヒ
なん
ロか
か、
ヤクかじゃないんだからさ。
最近なんか書物をね、いろいろ出してる人とかもあって、なんかその、なんていうの、心理学的に、本を出してる人もいて、そういう人の中、そういう人の中で、別にクリスチャンじゃないけど、似たようなことを言ってたりとかする人もいるわけですよ。
今、さっきも言ってましたよ。
その中で、なぜ私たちはその聖書を選んだんだろうっていうか、神様を信じて、聖書を読み、それをもとに生きることを決めたんだろうっていうのを私はすごい最近思ったりしてるわけですよ。で、その中でこのトピックだったから、って思って、なんでかなって思ったわけです。なんか本当にね、似たような考え方してる人本当にいるじゃないですか、別に。
クリスチャンでなくってもね。
クリスチャンじゃなくても。
でもその人って多分、これは自分の意見ですけど、多分人とか自分とかを見てるんじゃないのかなとか、それとかあと自然とか見て、自然はもちろん神様が作ったんだけど、そういうぼやっとしたもので、だから、わかるよね、皆さんね、そういう人ってたくさんいるよね。
どの部分
いや、
で聖書と似たようなことを言ってるって、どういう部分でか分かんないから、彼女が言う。
いや、
キリ
例
さん
え
が
ば、
考えてることと彼女が考えてること全然違ってるかもしれないじゃん。
どういうことですかね、それ。
なんか、例えばさっきの話だけど、物事って乗り越えた後になって分かるとか、それとか、こう、割と人間っていろんな人生経験を通して、あの時はああだったけど、その時は分からなかったよね、とか、思ったりとか、それって別に、聖書を通さなくても、なんか、年を取れば分かることもあるっていうか、なんだろう。だからそれが、偶然そうな、ただ聖書、なんていうの？クリスチャンの人はそれが分かるようになったとか言うけど、本当は別に人生経験を通せば分かるんじゃないっていうふうに解釈する人もいるわけじゃないですか。その中で、なぜ聖書が、神様によって書かれていて、自分は、聖書を、 に書かれてることを、まあ、クリスチャンとなったとか、として考えるとか、そういうことかな。なんていうの、説明しにくいけど。
あ、いや、言いたいことわかる。
わかるけど、その聖書はでも僕は思うには、予言の、本だということも覚えとかなきゃいけないですよ。だから全て予言されて書かれた書物だから、イエス様のこととか何千年前に予言されてるし。
でね、そういうのをなんかこう、こじつけって思ったりする人もいるわけですよ。
ああ、そうね。そうそう。
うん。
全部
だ
がぶつ
から、
けになっちゃうしね。
どうなんだろうって思ったりする。私はその信仰が浅いから。って思って、ちょうどそのね、キジさんは、聖書が神様が書かれたことだし、それが歌で、聖書がそう言ってるから、神様は私を愛してくださるとか言ってるけど、それは、キジさんが信じると決めたからであって、どうしてその確信ができるのかなって、まあ私はいろいろ最近疑問に思ってたりとかしてるから、その、聖書を神様が書いた書物として信じれるというふうに、強く言えた木地さんは、どうしてそこで確信が持てるのかなって思ったわけです。ちょっと厳しい、質問かもしれないけど。
いや、キジさんの今日の話から、私がさっきのパンドラの箱ってそういうのも含まれてて、キジさんの今日の話からすると、そういうふうな疑問質問されて当たり前の内容だと思うわけね。で、まあその話題になったからちょっと自分も言っとくと、自分は100%神様によって書かれたものだとは思ってないわけで、その聖書は神の霊感によって書かれたものでありっていう聖書の箇所も、その時は新約聖書なんか存在してなかったわけでさ、旧約聖書のことについてだけ言ってるのか、新約聖書も含まれて言ってるのか、そのまた議論で分かれるところであってさ、もうこれが正しいって答えを出す方がちょっとある意味良くないのかなと思ったりもするわけね。で、自分の、あと例えばね、極端な話、ユダはどうだって死んだかっていう、イエス様を裏切った後、これ聖書箇所によって死に方違うんだよね。マタイ書だったかな、首吊って死んだっていうのは有名な話だけど、使徒の働きには穴に落ちて、ね、内臓が張り裂けるような死に方したって書いてあるわけ。まあ、そっからして違うじゃん。
いや、でもそれ首吊って死んで、
そういう、だからそれもさっき言ったこじつけになるだ
わ か
ろっ
んない
て
じゃ
いう、
んそれ。
だからわからないじゃん。だけど違うことが書かれてるし、そういうのがいろいろあるわけよ。あと、まあダビデがイスラエルの民族に対して人口調査しろって言ったのが、どっかの箇所では神様の命令によってダビデがそうしたっていう書いてあるだと思うんだけど、列王記のどっかには悪魔がダビデに対してそうさせたみたいなことが確か書いてあったわけね。で、まあ細かいところを言ってたらキリがないんだけど、自分はそういう、まあ自分が言いたいのは2つで、100%神様が書いてるんだったらそういう誤差は生じないんじゃないのとか思うのと、まあそれイコール霊感によ、精霊によって多くの人が精霊によって助けられながら書いた書物の集合体だと思ってるね。で、そういう人間的な細かい誤差を超えたテーマは聖書にあるとは思ってるわけ。だから、自分は100%神様によって書かれた、もう間違いなんか全然ない本だとは思ってないけど、それを超えた神様の力ってのはそこにはすごい感じるわけね。だから、なんて言うんだろう。そういうことによって教会の宗派がたくさん分かれるわけよ。そういう議論によってね。
それもね、だからちょっとこれも ちょっと話したら永遠に続きそうなんでやめるんだけど、
そうなんだよ。
なんて言うんだろう、神様は一人一人に語りかけ方が違うから、そういう考え方ができるっていうふうに言う人もいるだろうし、だからその、なんて言ったらいいんだろう、受け取り方によるとかさ、まあ、いろんなことを言えば、いろんな解釈があるわけよ。
そうね。
だから、まあ、人間ってそもそも不完全だから100%わかるわけないっていうのはあるんだけど、まあ、それにしてもいろんな解釈もあるし、考え方もあるし、取り方もあるし、それに、聖書って、まあ、神様が書いたとはいえども、結局はなんかひ、その、神様の聖霊を受けて違ういろんな人が書いてるわけじゃん。まあ、だから、それも含めてね、なんか、どうなんだろうみたいに思うかもしれないし、ちょっと、まあ、ここはちょっと深いところなんだけどさ。
いや、自分はね、こう見えても大学でダブルメジャーで2つのうちの片方は歴史だったんでね。で、今はそれがプロレス以外に役立ってないんだけど。まあでも何が言いたいかというと、定説ってのあるじゃん。もう昔から言われてる解釈って。それをさ、疑問に思ったらとことん疑問に思って自分で調べるのって楽しいよ。疑問に思っ
私
たことを疑うだけで笑ってたら、いろんな人の意見に流されるだけだけど、やっぱりこれ聖書に限らずさ、もう本当自分で疑問に思ったことはとことん研究して、そのしたら自分の答えは出るか
それとも、なんかその、もうすごいいろんなことを今日考えさせられたんだけど、人間ってもがいてるとき、そこまでこう理解できなかったりするじゃん。で、キジさんはね、さ、あの、がん乗り越えられて、それでやっぱり、神様に出会ってよかったとか、おっしゃってたけど、なかなかそのもがいてるときって思えないよねと思ったりとかして。どうなんだろうってすごい思ったりとかして、そういうときってなかなか聖書が神様に書かれたとか思えないしとか思ったり、難しいなって思いました。いや、それともう一つ、全部なんか私否定的なこと今日言ってるけど、一つ思ったのは、私は素人なんでわからないんですけど、キジさんはすごい、音楽を通してすごい、メッセージを届けるのが上手なので、ぜひ、リタイアした後は、路上パフォーマンスとかして、したらみんなに届くんじゃないかなって、すごい思いました。以上。はい。
まあ一つだけちょっと付け加えてあるのが、僕がんになったからあれですよ。その神様、なんていうか、なんか言ったじゃないですか、がんになってサバイブしたから、
あとなんかその
そう
乗り越え
じ
られ
ゃ
た
ないんで
から
す
っ
よ。
てい
そうじゃないですよ、僕は。それ
う。
はちょっと否定させてください。そうじゃないんです。僕はがんになって、これもう何回も言ってるけども、神様に会えるんだなって喜びがありましたよ。なった時も死ぬって思ったから。まあ昭和の人間だからね、そういうふうに思っちゃうんですよ。
私もそうです。
がんになるったらがんイコール死とか思うじゃないですか。だからそれを乗り越えたから神様をし、あのなんていうかじゃないんですよ。それだけちょっと言いたかった。
なんか、それはなんかやっぱり、キジさんの持ってる信仰の強さですね。なんか、私はゆら、ゆら、
いや、もちろん悲しいですよ、それ。
多分ここで議論してたら延々と続きそうな気がする。
そうそうそう。だから、ちょっと違う時に話した方がいいのかもしれないけど、すごい、いろんなことを今日思いました。
ありがとうございます。
いやいや、本当に、いろいろ考えさせられて今日
い
来
や、
て
み
よ
ん
かっ
な
た
同
な。
じだと思いますよ。そん
そう
ない
う
分
疑
かん
問
ない
投げ
で
て
す
く
よ。
れて。
本当。いや、
ひろこさんの言ってることすごいわかるよ。
でもなんか私さ、すっごくひろこさんの言ってる気持ちってわかるんだけど、私結構さ、昔からさ、クリスチャンになった後にさ、こういう風なひろこさんみたいな疑問もあったし、私スピ系だからさ、スピ系だからスピ系の人にさ、
言ってない、
スピリチュアル系でさ、だからさ、そういう人たちにさ、他のね、いや例えばさ、インドの人でさ、復活したさ、ヨギノがいるみたいな感じでさ、この本読んであやちゃんみたいな感じでさ、でさここにも復活した人がいるのかみたいな感じとかさ、
うん、
のあったしさ、なんか結局はみんな同じこと言ってんなみたいな感じのことっていっぱいあって、だからそれでそういうことでね、散々久さんにもこうね言ってさ、これさこれさって言ったし、ジョーさんにも言ったし、でもみんなそれを、私もなんかひろこさんみたいに信じられない時期もあって、それでその時にさ、別にそれがいけないとは思わずに、ジョーさんにもうジョーさんを捕まえてますからね、反抗期のようにさ、ごねてごねてさ、久さんにもさ、これどうだったってごねてごねてやって、それででも最終的にはそういう風な時期を別に隠さなかったんだよね、私。うん、それでそこで良かったのが、ジョーさんも私を否定しなかったし、久さんも否定しなかったって言って、そのままごねていたんだけれども、結局は離れなかったっていうのは、神様がしてくれたことっていうのが私にあって、それでそれを思い出しながら、なんとなく、そうかそうか、私はここに呼んでもらって、私を家族にしてもらったっていうかね、そこに、ここのキリスト教のお嫁に来たようなもんだと思ってね、それでだからそこのねもう他が、他の、ね、人たちはいろいろ言うけれども、もう私はここにお嫁に来て、それで神様が私にね、こういろいろ導いてくれた過去の経験があるから、まあいいや、分かんないことはあってって言って、当然神様は すごい混沌とした方だから、分かんないこといっぱいあると思って、ほっといた、ほっといて、だからひろこさんもね、なんかね、そういうこと、今の自分を全然否定しなくてもね、全然いいよ。うん。だからそういうことはある、ある、ある、あるから、全然否定しなくて、神様もそういうところが、うん。はい。
一緒一緒。
そうそう、吉さん全然、祈祷会も来なかったしさ、
昔。
本当に
言って
たの。はい、それでちょっと回せと言ってるから。
そんなことなんかやってないでしょ。
そうそうそうそう。
今日はちょっと、今日はキリがなさそうなんで、そろそろ閉じましょう。
はい、それでは、はい、それでは、閉じて、はい、吉さんお願いします。
母さん、本当に、私たち本当愛されてるんですよ。宮下先生がいつも言われてる通り、本当に宝物であって、神様にとっては本当みんな愛されてます。それで本当こんなガラクタみたいな人間を本当に大切にして思ってくれてる神様、本当感謝します。本当良かったです。私はこのようにして兄弟姉妹といえば言える群れにの一人としてなれたこと、これからも皆さん祝福された人生を送ってください。感謝してイエス様にお願いします。アメン。
アメン。